おはようございます。最近日の入りが少し早くなってまいりました。なんとなく朝晩は涼しさを感じられるようになりました。今年の夏日、30度以上の日が最も今までで多くなったそうです。昨日はこの大変な暑さの中、教会の広い庭で教会の男性の方々が草刈りをしてくださいました。お疲れ様でした。また暑い中、毎週この礼拝堂、集会室など夫人の皆さんがお掃除をしてくださり、皆さんのおいでになることを準備してくださっています。本当に感謝をいたします。暦の上では秋分の日まであと3週間くらいとなりました。来週からは、今週からかもしれません。気候の潮目が涼しい方へと傾きそうです。通勤通学の皆さんや療養されている方々には、少しでも涼しさの中で快適に過ごしていただきたい、このように願っております。私はこの夏も体調を崩すことなく過ごすことができました。感謝しております。気がついたのです。教会の皆さんが絶えずこの者のために祈っていてくださったからだということです。しっかり待ちなさいと、こういうふうに取りなしを捧げてくださっていたからだということを思います。感謝しております。皆さんお一人一人の祈りによって、その祈りが届けられた方々に神様からの祝福も届けられているのだ、このように改めて学び、体験をいたしました。今日のお話に出てまいります、アブラハムは信仰の父と言われて、ユダヤの人々、そしてアラブの人々、そして世界のキリスト者に注目されている人物です。彼は祈りの人でした。家族、自分の一族、そして人々のために自ら悔い改め、取りなしの祈りを捧げる人物でした。ここに人々に愛され、また神様に愛されていたアブラハムの姿があったと言えます。アブラハムに対して、あなたを祝福する人を私は祝福する、このようにまで約束された神様です。そのお方は私たちと共にもおられるお方です。私たちが祈りをするとき、神様がアブラハムを祝福されたように私たちを祝福してくださいます。見える形での祝福もあります。見えないところでの祝福もあります。神様は私たちの方に近づいて、いつも共におられ、絶えず耳を傾けてくださるお方です。ですから感謝と賛美をお捧げしたいと思います。さて、アブラハムです。今日の暑さ以上の暑い昼間だったでしょう。アブラハムはテントの入り口に座っていました。昼間は働けるような時間帯ではありません。休んでいたのでしょう。この中東の暑さは小動物も活動を停止させ、生活の営みも休止となり、音もない静かな時間になります。ところが、この昼間の誰も活動していない頃に、3人の人々が近づいてきました。アブラハムが気づいた時、3人はアブラハムに向かって立っておられました。実はお一人は神様ご自身、2人は神様に仕えるものでした。アブラハム、サラは驚き、慌てるほど急いで、ご一行におもてなしをします。神様は、この地に、この時来られるご目的があったのです。それは、ソドムとゴモラを見て、厳しく裁くことでした。その途中であえて、アブラハムを訪れてくださいました。このアブラハム・サラの夫婦には幸せをもたら、幸せな お知らせをするためにおいでになったのです。99歳のアブラハム、89歳のサラに男の子の誕生の知らせです。実は彼らの後継者の誕生の約束はすでに前に与えられていました。もう二十数年もかもしれません待たされて、もう約束は実現せずと心は薄れ、二人は諦めていたことでしょう。しかしこのタイミングで神様ご自身が訪れ、嬉しい知らせを伝えにおいでになったのでした。皆さん、アブラハムだけではありません。神様は私たちのところへ意外なタイミングで突然のように訪れられます。そして幸いなお知らせを持ってきてくださいます。どういう時でしょうか。例えばお祈りをしている時、聖書の言葉を味わっている時、また忙しく働いている時にです。私たちはこの機会がいつ訪れるか見逃さないように心を留めていたいと思います。さて、この一行の3人はそこを立ってソドムを見下ろすところまで来られました。アブラハムもその方々を食事の後お見送りするために一緒について行きました。アブラハムが生活していたところはやや高い丘のようなところです。遠くの方に見える下の方はヨルダン川の流れ込む水源もあり、豊かな土地が広がっています。農業生産があり、産業も起こされ、商売で人の往来も盛んでした。ソドム・ゴモラの町でした。しかし豊かであると人の心はどうでしょう。わがまま、自己中心が過ぎ、不道徳、みだらなことが横行しがちです。富める者は自信に満ち横暴になり、貧しい人々は逆に怯えたり、また生活のためにと彼らも不正を働くような、そんな町全体となっていました。ですから共に助け合う、そして神様に従って生きようとする、そういう謙虚な心、温かい心からは全く離れていたと言えます。アブラハムに見送られようとしていた神様は他の2人の従者たちに話されました。こう言ったの、おっしゃったのです。私がこれから行おうとしていることをアブラハムには隠さず話しておこう。彼にも知っておいてもらう必要があることだと、こうおっしゃったのです。神様にこう言われるアブラハムとはどんなに大きな人物か、それを想像させます。天地の創造主である神様が無視をなさらず、ご自分のお考えを彼には知っておいてもらおうと思わせたアブラハムです。ただ皆さん、ここで知ってください。私たち一人一人もイエス様を通して同じに見ていてくださるのです。神様は私たちの方に近づいてくださり、語っておられます。ですから心を開いて神様の祝福への言葉を受け止めていきたいと、このように思います。ここでアブラハムにはこうおっしゃった理由があります。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。100歳になろうとしてもまだ跡取りはおらず、家庭ですら未熟の彼です。しかし彼は大きな強い国民、ユダヤ民族の父祖となる人物だとおっしゃるのです。それだけではありません。ユダヤ民族からアラブ、アジア、 全世界の民族が彼によって祝福に入ることができるのだとおっしゃっておられるのです。その祝福はアブラハムと子孫が神様の道を守り、神様の正義に従うことによってですともおっしゃいました。その約束は実はアブラハムだけではありません。私たちにも同じように与えられている祝福の約束なのです。私たちの身代わりとして神様の道を完全に守られた、またその正義に全く従い通された方がおられます。イエス様です。このイエス様を通して私たちに与えられた幸いな約束なのです。ここで神様はアブラハムに振り返られておっしゃいました。今日の聖書の言葉です。こうあります。主は言われた、ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きい。私は下っていき、彼らの業績が果たして私に届いた叫びの通りかどうか見て確かめよう。訴える叫びに耳を傾けてくださる主なる神様です。たとえそれがソドム、ゴモラの人々であっても、聞いてくださる主です。主はそれを放置なさいません。自らその現場のただ中に下ってきてくださるお方です。そして果たしてそれが事実かどうかをご自身で直接確かめられるお方です。もちろん、この偉大なる創造主はすべてを高いところからでも見通し、分かっておられる方です。しかしそのままにされず、あえて人のようにして下られて確かめてくださる神様でいらっしゃいます。この神様の前に私はこんなことを気づかされ、反省させられているのです。自分の軽い経験からこれだと思って確かめもせず、それはそうだよ、いやあれはああだよとこんなふうに結論付けて自分勝手に決めつけてしまうところがあるのです。その結果どうでしょう。周囲の人々は不安になったり困ってしまったり、こんなことが起こるのです。神様はここまでへりくだられて人を分け隔てなく実情を確かめてくださいます。そしてアブラハムはそこに立っています。聖書の言葉です。その人たちはさらにソドムの方へ向かったが、アブラハムはなお主の御前にいた。従者の二人は神様より先に向かいました。主なる神様はアブラハムの前におられました。そして聖書の言葉です。アブラハムは進み出ていった。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。アブラハムは神様からこれから起こることを聞くと、そのままとはしませんでした。ソドム、ゴモラといえども全滅していいものかと悩んだのでした。おいロトとその家族がいたからかもしれません。温厚柔和なアブラハムですが、神様の前に引き下がりません。主なる神様とも笑うお方が、正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですかと主張します。聖書の言葉です。あの町に正しいものが50人いるとしても、それでも滅ぼし、その50人の正しいもののために、町をお許しにはならないのですか。何千人の町であったかは不明ですが、ここでアブラハムは具体的に人数を挙げて神様と談判します。50人は全体から見たら少ない人数でしょう。 正しい神様の御心に従う人々、その思いを失っていない人々が50人いても、すべてを滅ぼされるのですか。そのような理不尽なことをなさる神様ではございませんね。神様はお許しになられますね。このように神様に迫りました。聖書の言葉です。正しいものを悪いものと一緒に殺し、正しいものを悪いものと同じ目に合わせるようなことをあなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか。言葉を重ねてアブラハムは語ります。そんなことは神様には全くありえないことです。全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか。アブラハムは引き下がりません。私は幸いにもこのように執拗に祈り続ける信仰の先輩者たちに教えられる機会がありました。またこの教会の皆さんのお祈りの実に真摯な姿にも励まされてまいりました。私たちは神様に祈り続けています。しかし時には何年もかかりながら解決しないことごとがあります。ですから神様に、それはもう約束してくださったことではありませんか、どうなりましたかと執拗に迫り祈ります。どうなさったのですか、そのようにも祈り求めます。そのような時、むしろ神様ご自身が離れられるのではなく、私たちのもとに近づいてくださって耳を傾けてくださっていることを経験させていただきます。私は、神様すぐに結果を出してください。こんなことを言います。しかし神様は、待て、とおっしゃり、その御顔を私の方に向けて聞いてくださっているのだ。こんなことに気づくと、慰められ、力づけられることがあるのです。聖書の言葉です。主は言われた。もしソドムの町に正しい者が50人いるならば、その者たちのために町全部を許そう。神様はアブラハムのお願いに応えられ、町全部を許そうとおっしゃってくださいました。アブラハムの言葉を待っていてくださったかのようにです。ところが、アブラハムはまだ不安です。さらに食い下がります。正しい者が50人もいないかもしれない。お願いを続けます。主よ、どうかお怒りにならずにもう少し言わせてくださいと神様の前にへりくだり、そしてしつこくお願いをします。45人しか正しい人がいないかもしれない。いや、40人しかいないかもしれない。30人、20人、そして10人しか、とお願いをいたします。6回も懇願したのです。神様のお答えは同じ、私は許す、でした。その10人の正しい人のために私は町全体を滅ぼさないとおっしゃいました。結果は、そのアブラハムの取りなしの祈りにもかかわらず、このわずか10人の正しい人もいなかったのです。それほど邪悪な町となっていました。硫黄の火で滅ぼされました。火山噴火、あるいは地震であったのでしょう。しかし、甥のロトと娘2人は御使いの手によって助け出されました。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。アブラハムの取りなしの祈りを忍耐強く聞いてくださった神様でした。 アブラハムはまだ夫婦だけの家族でした。しかし約束されたアブラハムでした。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。私たちの教会は大きな群れの教会ではありません。しかしキリストにより神の国民とされた私たちなのです。家族、親族、友人、そして世界の人々のために祝福の源となっているのです。ですから私たちの必要な祈り、神様を掴んで離さない祈りに応えてくださる神様は、私たち一人一人に祝福を注ぎ、それだけではありません、周囲のまた遠くの人々にまでその祝福を広げてくださるお方です。アブラハムの祈りを、そしてその取りなしの祈りを待っておられたように、私たち一人一人の祈りを、そして訴えを待っておられるのがこの神様です。それはそこから神様の御業が始まることだからです。神様への感謝と賛美が生まれると、神様の栄光が表されます。この場でも同じです。私たちへの祝福の約束と希望に感謝いたしたいと思います。そして神様がこれから起こそうとされる御業をしつこく粘り強く待ち望みたいと思います。正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。私たちの祈り、取りなしにこそ神様が喜んでくださり、応えて、そこから神様の御業を始めてくださいます。これこそ私たちへの希望です。祝福です。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。神様がアブラハムを友のように接し祝福され、アブラハムのしつこいほどの取りなしの祈りを一つ一つ聞きお答えくださったことを感謝いたします。私たちもイエス様の救いにより同じように祝福の源としてくださったこと、私たちのお祈り、取りなしの祈りをお聞きくださることを感謝いたします。神様の御業を待ち望みます。私たち教会が祝福の源として祈り合う感謝の場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の復活の福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。